コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛を招き神の御名において、ラジオを聴きの皆様こんばんは。今夜からコーラン第13章ラード章雷電を見ていくことにいたしましょう。この章はメッカで掲示され全部で43節あります。
以前にもお話ししたように、メッカで掲示された章はイスラムの預言者ムハンマドの導きの初期、多神教徒たちと激しく対立していた頃に下されたものです。そのため多くが唯一神信仰への誘い、多神教信仰との闘争、復活の証明といった心情的な問題について語っています。一方、メディナで掲示された章はイスラムが広まり、イスラム統治が確立された後に下されたため、人類社会に必要な事柄に基づいて社会体制に関する問題や戒律が述べられています。
ラード章はコーランの神聖、つまりコーランの絶対的な正しさについて触れた後、唯一神信仰と唯一の神の印である創造の神秘について述べ、その後で復活の問題を提起し、人間の運命を変えるにはまず彼ら自身が始めなければならないとしています。この章は人々に約束を守ること、親戚付き合いをすること、耐え忍ぶこと、そして施しをすることを呼びかけ、人々を歴史の奥深くへといざない反抗的な民のたどった運命について述べています。この章は終わりに衝撃的な表現によって不信心者に警告を与えています。
ラード章の第2節には次のようにあります。神こそあなた方に見える柱をなくして天を掲げた方である。それから天を支配し太陽と月を従わせた。それぞれが定められた時まで運行する。神は創造世界の管理を行い、自らの印を明らかに説く。それはあなた方に最後の審判で主に会うことを確信させるためである。
創造世界は神の手による傑作であり、知識は私たちを創造世界の神秘へと導いてくれます。この説はコーランが下された当時には誰も知る者などいなかった創造の秩序と自然の法則の一つを明らかにしています。当時古代ギリシャの天文学者プトレマイオスは、地球は動いておらず世界の中心に鎮座し、その周りを太陽などの天体が動いているという説を唱えていました。しかしその数百年後に、人類は天体はそれぞれが決められた軌道に沿って動いており、周回する天体は中心の天体からの重力のみを受けているという結論に達しました。この重力は目に見えない柱のようにして天体同士がぶつからないように保っています。この説は次のように語っています。神は柱のない天を掲げる方であり、この柱はあなたたちには見ることができない。この目には見えない柱が指しているのが重力です。
明らかに創造の脅威を明らかにしている説は、実際世界の創造主の偉大さと管理について述べています。ニュートンは重力を発見し、より重要な真実を認め、次のように語りました。世界の驚異的な秩序を説明するためには重力だけでは十分ではない。全知全能の源がそれらの動きの速度や質量、距離を測り、それぞれを定められた軌道に置く存在があるはずである。そしてそれは神である。
神は 柱のない天を創造した後、創造世界を支配し、太陽と月を征服し、どちらも定められた時までその動きを続けます。ラード章の第3節には次のようにあります。神こそ大地を広げ、そこに山や小川を置いた方である。それぞれの果実にオスとメスを作った。また夜によって昼を覆う。まことにその中には考える人たちへの印がある。
神は人間が生活し、植物や動物が育つように大地を広げ、急で危険な坂や穴を山を浸食したり、岩を土に変えたりすることによって埋め、そこに人間が住めるよう平らな土地にしました。当初は地面に凹凸があり、とても地上で暮らせるような状態ではありませんでした。その後山が現れたことに触れています。山はコーランの別の説でも地上における釘になぞらえられています。それはおそらく山々がどっしりと立っており、地面をしっかりと覆い、内側や外側からの圧力を退け、それによって地震や恒常的な揺れを抑え、大地に平穏を与えているためでしょう。
この説はその後、大地を流れる水や川に触れています。山によって大地に水が行き渡るシステムは非常に興味深いものです。地球上の山の多くは寒い季節になると頂上や峡谷に雪を積もらせます。その雪が次第に溶けて高い場所から低い場所へと流れていきます。このようにして一年を通して自然な形で大地が潤されているのです。その後、この説は土と水、太陽の光によってもたらされる食料や果実に触れ、地上におけるすべての果実はオスとメスでできているとしています。
昔から人々はナツメヤシの木など一部の植物においてメスとオスの存在を突き止めていました。しかしその法則がほぼすべての植物に当てはまることを知る者はいませんでした。その後18世紀半ばにそれがほぼすべての植物に当てはまる法則であること、植物も動物と同じようにオスとメスの受精によって果実を実らせることが解明されました。しかしコーランはその1100年も前にすでにその事実を明らかにしていたのです。これはコーランの科学的な奇跡の一つとなっています。
ラード章第4節には次のようにあります。また地上には互いに隣接した区画があり、さまざまな種類のブドウの園、耕作地、ナツメヤシの木、その他同じ水から灌漑される。また我々は一部の樹木の果実を他の樹木の果実よりも優れたものとする。まことにその中には深く考える人たちにとっての印がある。
地上にはブドウや穀物、ナツメヤシなどがなる木や庭園があります。これらの木は幹が一つである場合も、また複数ある場合もあります。その一つ一つに別の果実がなる場合さえあります。この言葉は別々の果物を実らせる植物の接ぎ木の能力を指している可能性があります。土も根や茎も同じなのに、さまざまな種類の異なる果実をつけるのです。そしてそれらすべては同じ水によって潤されています。同じ物質から 完全に異なるものが生産されるとは、木の枝は何という神秘に満ちた実験室なのでしょうか。多くのコーラン解釈者は、ラード章が一部の自然現象に触れていることから、この章をコーランの科学的な奇跡の一つとみなすべきだとしています。
ラード章第11節には次のようにあります。それぞれの人には前後から天使たちがついており、神の命による出来事から守っている。まことに神はいかなる民の運命も彼らが自分を改めない限り変えることはない。
神は人間のために天使をつけており、その天使は四方から人間が危険な出来事に遭わないように守っています。このようにして天使たちは昼と夜に交互に人間のもとにやってきて、人間を守ってくれます。人間は人生においてさまざまな災難や危険にさらされています。病気や事故、天と地を荒らす危険、さまざまな出来事が人間を取り囲んでいます。特にまだ知識の少ない幼い子供は常に危険と隣り合わせです。私たちは普段の生活においても時にそのような力の印を目にしたり、その存在をはっきりと感じ取ることがあります。その力は盾のように危険な出来事から私たちを守っています。イスラムの偉人たちもそのことを強調しています。例えばシーア派6代目イマームサーデグは次のように語っています。すべてのしもべには2人の天使がいて、その人を守ってくれている。だが神の絶対的な命が下った時、その人は出来事に襲われる。
その一方で、この主語が無条件のもので、もし人間が自らを危険にさらし、あらゆる違反を行ったとしても、神と天使が守ってくれるなどと考えるべきではありません。明らかにある民や部族に神の懲罰の命が下った時、その守護者たちは離れて行き、その民は出来事に巻き込まれることになります。
神はいかなる民の運命も彼ら自身が自分を改めない限り変えることはないという言葉は、一般的な決まりを述べています。この決まりは社会の出来事に関するイスラムの特別な見方を説明しており、あらゆる民族や部族に定められている事柄は、何よりも、また誰よりも、彼ら自身の手の中にあり、それぞれの民の幸不幸における変化は、第一に彼ら自身によるものだということを語っています。神の恩恵も懲罰も、何の前触れやきっかけもなくして、その民に訪れることはなく、神から恩恵を得るにふさわしいか、それとも懲罰が下らにふさわしいかは、それぞれの民の意思や彼らの内面の変化によって決定されます。言い換えれば、このようなコーランの原則に従い、あらゆる外面的な変化はその民の内面的な変化によるものであり、成功するか失敗するかはそこに端を発しているのです。